ヘブライ人への手紙第5章の1節から4節まで。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分自身のためにも罪の贖いのために供え物を捧げねばなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分でいるのではなく、アロンもそうであったように神から召されて受けるのです。あるクリスチャンの方、もう長いクリスチャンの方なんですけど、年を取ってですね、もう天に召されていかれたんですけども、その人がですね、晩年にこういうふうに言われたんですよね。それはクリスチャンっていうのはなんか弱いですねって、でそのクリスチャンの弱さっていうのが悲しいですねって言って、なんかそういうふうに言われたんですよね。まああんまり悪い意味ではなかったと思うんですけども、その弱さっていうのが、多分彼は、その方はですね、悪い意味で言ってるわけじゃないんだというふうに思います。権力や力に対するときにですね、それに対して愛を語るときに、なんて言うんでしょうね、の弱さっていうのを多分感じられた、そういうふうに思われたのかもしれません。しかし、その場合 にあるのは神様の弱さと人間の弱さっていうのはやっぱり違うっていうことをですね、はっきり分かったっていうような話だったんじゃないかなというふうに思います。そうやって考えていくとですね、十字架っていうのは一番弱いんですよね。十字架につけられて殺されてしまうっていうのはですね、別にイエス様は何の抵抗もできずにですね、ただそれに従って死刑判決に従って、十字架上で刑を受けて死んでいかれる。神の子だったら何かですね、権力とかですね、力を用いてそれを跳ね返せばよかったはずにもかかわらずですね、その弱さを自分の身に引き受けていかれた。そうすると弱さっていうのは悲しいことではなくして、本当は強さなんだろうな。でもそれがあまりにも強いので悲しいっていう表現になるんかなと思いながらですね、その話を聞いていました。十字架を見上げるときには私たちは弱さだけではなく違うものをやっぱりそこから受ける。本当は人間に対してですね、無力なものなんですけども、しかしそこに力強さを見ていくっていうのが、十字架の出来事かなというふうに思います。今日読みましたヘブライ人への手紙は、イエス様を大祭司というふうに扱っています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっていると、そういうふうに聖書は言っています。たとえ大祭司であろうと弱さを身にまとっているのだ。大祭司っていうのはですね、祭司の頂点に立つわけですから、全ての権力を把握していた、持っていたっていう人間だでしょう。でもその大祭司としても弱さを身にまとっているのだとパウロは言います。大祭司も名前の人間ですから、罪のゆえに弱さを身にまとっている。イエス様もこの弱さを身にまとわれたと、パウロは言っています。それは罪に酔うのではなく、十字架という弱さっていうのを身にまとられた。それ上に私たちは救われるのだというふうに言われていますので、一般の大祭司とは違う、神様しか持つことのできない本当の弱さっていうのを実はイエス様は持っておられたのだということなのでしょう。僕らがというかですね、若い時に聞いてたのはですね、離婚の一番の原因は性格の不一致っていうですね、最近あんまり言わないみたいですね。最近はですね、何ですかね、いろいろ調べてみるとですね、さまざまな問題があるらしくてですね、性格の不一致っていうだけには言えない、生活の不一致をですね、こういうふうにして分けていくと、それがさまざまな問題に展開していくっていうのは、そういうことをですね、この前なんかエッセイで書いてあったんですね。でもですね、その一番最後にですね、でも大体初めから人間が性格が一致できると思ってる方がおかしいって書いてあって、そうだろうなと思うんですよ ね。個人の性格は初めから一致しているものはないんだ、それがどうして分かんないのかっていうようなエッセイだったんですね。でその隣にですね、もっと面白いことがあってですね、 白雪姫を考えてみろって言うんですね。で、なんか魔女がですね、白雪姫と比べてどっちが美しいかって言ったって、もうその原点から間違ってるんですね。80代のおばあちゃんと16歳の少女を比べること自体が間違ってんだって書いてあったら、確かにそうだなっていうのも、初めから性格というのはですね、一致できないものだ、そういうふうに考えてですね、結婚すればいいのにっていうのが書いてあって、まあ、確かにそうだなと思うんですね。で、まあ、離婚調停員の方の話がそこに書いてありまして、あまりにも多くの夫婦が相手の中に自分のイメージを見つけすぎるんだって書いてありました。まあ、夫婦であってもそれぞれの価値観や個性やですね、経験、気質は全く違うことをまず認識しなければならない。まあ、性格の不一致の対義語っていうのは何かっていうと、弱さとか思いやりとか、そういうことになるであろうかって書いてありました。まあ、相手を思いやることが人間関係によって一番大切なことだし、実は自分の弱さと相手の弱さを知ることがやっぱり人間関係には大切だというふうに言えます。まあ、ヘブル書の著者はですね、イエス様を大祭司と見ています。しかし大祭司は自分自身の弱さを身にまとっている、だからこそ無知な人や迷っている人を思いやることができると教えています。まあ、自分自身の弱さを身にまとっていることを知ること、まあ、この弱さを知ることのゆえに人を思いやることができる、まあ、そのことを十字架の中から私たちは見出していきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中にある弱さを見つめつつ、十字架によってそれが強さに変えられていったことをもう一回御言葉によって私たちに教えてください。今週もまた大江教会、宇都教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また今週もハレルヤ書店に働く一人一人を守って、そしてその健康を支え、その働きをどうか祝福してください。病の床にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共に寄り添ってくださり、聖霊の力によって助け守り導いてください。今日も私たち一人一人に与えられた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。